少し気休めにですね、ニックの、あれ、またお見せしたいんですが、もっと綺麗な画像があったので、で、里井さんが日本語の字幕が入っているのも、撮っているので、それ、まあ、それも最初、あれしましょう。英語の、画像の綺麗なものからやりたいと思います。なぜこれを見せるかというと、人間というのは肉体的な能力、知的な能力、そして道徳的な能力というものが与えられて、そして特異な存在として神様の御方たちにかたどって作られた。しかし、6000年の遺伝の法則を受けてきたこの我々の時代に、神様は今もなお、たとえ個人的にね、もう全体として人類は非常に退化している。そして個人としていろんな差があるんだけれども、その遺伝の法則を受けてね、いろいろと本当に不利な状態で生まれてくる人もいる。生まれて後から病気になって、本当に不自由な思いをしている人もいるけれども、しかしこの世の中でね、本当に苦しく作られた自分に与えられた能力を生かして神様の栄光を表している人が少なくはないんです。そのうちにこの間お見せしましたニック、これはねニック・ブーイチさんっていうの、ニック・ブーイチさん、ブーイチさん、非常に発音難しいんだけども、ある人はニック・ブーイチとかいうふうに発音する人もいるらしいのね。ニック・ブーイチさん、この人は、お父さん牧師だったんですね。ある人が何歳ですかって言ったら25歳だね、去年24歳だから今年25歳両手両足は、両手両足のない憂いのない男と言ってね、インターネットに出てるんですね。もうたくさん英語ではもう出てます、もうその動画が。日本ではまだ招待してないんですかね。もう世界中もう飛び回って伝道してるんですね。両手両足は生まれつきない、しかし2本の指から7インチの足を自由自在に操りながら、歯磨き朝食の準備はお手の物、自分でプールで泳ぐこともパソコンのタイプでさえ一人でできてしまう。ニック・ブイッチさんは現在24歳、オーストラリアで大学の経済学部を卒業し、現在はアジア、アフリカ、インド、オーストラリア、そしてアメリカと世界中を巡りながら、自らの体験を語り、人々に生きる希望と力を与えている。機会があればどこへでも行きたいという。時には学校で、機会があればどこへ、学校で、児童たちを前に、またある時は企業で講演する。また、刑務所で、また、身体障害者の機関で、施設で。これほどの逆境をどうやって乗り越えることができたのだろうか。ブイチさんはクリスチャンの家庭で育ったが、小さい時に周囲の子供たちからいじめられて自殺をしたいという思いを持ったこともあった。しかし彼はお父さんの牧師なのでね、この間話しました、もうお父さんお母さん、なんで神様に仕えているのに、神様のために働いているのに、こんな子が与えたんですかって非常に悩んだんですね、教会にも。だけれども親が素晴らしかったですね。神様の摂理を受け入れて、そして母親がもう一生懸命育てたんですね。で、彼は講演の旅ごとにローマ書8章の28節、これ彼の説教してるのもあるから面白い。あんな体でこのケーブルの上を行き回ってね、聖書、7インチの何センチかの指でね、足の指でペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペそして説教するんですね。驚くべきことです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神は全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますって彼は明かしてるんですね。だからたとえそれがどんな自分にとっては都合の悪いことと思えても、 神が自分の人生に与える全ての出来事は必ず良い目的を持っていることを知ったとき、心に初めて平安が与えられた。そして神の技がこの人に現れるためです。ヨハネ福音3との聖句を読んだとき、自分の人生の全てをキリストに捧げようと決意した。ブイクさんはこう語る。私が神の驚くべき力に対する偉大な証を立てることができれば、神は私を完全に癒してくださる。それを本当に信じています。私はもし人の願い事が神の御心にかなうならば、それは神の定められた時に実現すると知っています。もし私の願いが神の御心ではなくて叶えられないならば、その時には神がそれよりもさらに素晴らしいご計画を私にお持ちだということがわかります。他の人では代わりができない、私だけの方法で神が私を用いられる時に神の栄光が表されることを私は知っています。私のうちには若者たちに届く情熱があります。神が私に願うどんなことも、神が導くどんなところにでも従う決意があります。一日に6回応援することもあってよ。あの体で夢は神の愛と希望を伝える世界で一番の神の証人になること、そしてナンクリスチャンクリスチャンを問わず人々に生きる力と勇気を与え続ける国際的な講演者になることだ。まずは25歳までにビジネスで経済的な自立を目指すことが目標。今後は本も出版していきたいという。不可能はないんだよとブリッジさんはある講演会で、ステージの上に自分が立っていたテーブルを一度降りた後、車椅子を巧みに操りながら見事テーブルの上に一人で登ってみせた。できないと思ったらできる方法を見つければいいんだ。これあとは絵だけ見せますからね。もしあなたが何かをしたいという願いと情熱を持っていれば、そしてそれが神の御心ならば、あなたは最も良い時にそれを達成できる。自分自身に限界を作る必要なんて全くない。全能の神の力にまで限界がある と人の側で勝手に思い込んではいけない。神にはどんなこともできます。神の働きのために自分が用いられるのであれば、私たちは一体誰の能力によるのでしょうか。まさしく神によるのです。本当に感激しますね。本当に金星の形成の上に神様が与えられた能力というものを発達させるということ、どのにもプロにも何事をするにも神様の栄光のために自らを訓練すること、学歴があってもいいね。イエス様の学校行かなかったし、バプテスマのヨハネも行かなかった。独学で自学自習でね、訓練して、そして本当に神様の栄光を表している人たちがいるんだから、我々に摂理のうちに神様が許しておられるその環境を感謝して、感謝と賛美て上を見上げたらね、神様我々を祝福してくださる。我々自ら本当に天来の平安と幸福で満たしてくださる。そして必ず人のために我々を奉仕することができるんです。人生の目的は何でしょう。
奉仕。
人生の目的は奉仕。そのために与えられたタラントをね、我々怠けないで、でどんなに難しくても、もう人いろいろ早く進む人がいる、早く発達する人もいるけれども、もうね、本当にうさぎみたいにゆっくり進んでいく人もいる。カメみたいにね。今経済大不況には入りつつありますが、その何て言うんですか、中小企業がね、特にバタバタ倒産してる。その熊本にね、中小企業を立ち上げる助けをするコンサルタントの人、僕名前忘れたけどもね、あそこにレストランに来てて、僕に会いたいというから会いに行ったんです。とっても謙遜な人でね、小屋さんの妹さんの枠川紹介もこの人にいろいろ指導してもらってるそうです。で、 和久川商会はね、久米島の湧き出る水ね、海から湧き出る水、あれを和久川商会が特許を取ってね、で売り出すように指導したんだって。ひたすら、その人名前知ってる？その人がね話してた、その企業に招かれて話を頼まれるときね、私はいつも言うんだって。なぜウサギでなくて亀の方が長女に達したか、征服したか。それはね、ウサギはあっちんだよ、こっちんだよ、あっちんだよ、こっちんだよ、ちょんちょんちょんちょんと言ってね、飛び回ってるけど、亀はね、目標だけをずっと見て進んでいった。のろかったけれども、結局は亀が頂上を征服したというんです。目標を失わないことだと言ってましたね。それをいつも企業、会社でね、話すんですって。だから我々もね、我々も提供したとき、我々の目標は神様が非常に高い目標ではあるけれども、完全な品性、神がアダムを作った時の元の状態にね、神様は回復するその目標を我々に与えている。まああまりにも高いので到達できないとは思うけれども、人にはできないが神にはできないことはないということをね、信じて、ニクさんみたいにね、ただひたすら目標を見て人と比べて比べるんじゃない、自分の祖先の遺伝の法則どうのこうのじゃない、ただひたすら目標を見て神様がおっしゃる通りに歩み続けて、まあ目標に達することができるということね。完全な罪のない品性、花婿キリストは花嫁にそれを期待し、そしてあなた方のうちに願いを起こさせ実現に至らせるのを私だとおっしゃる。私があなた方を聖別する、安息日を覚えて聖とせよ、私があなた方を聖別する主であることを覚えてね。安息日せっかく守るんだからね、自分は何もできないって言って落胆するんじゃなくて、目標いつ実現するかわからない、ただひたすら目標を目指して進んでいく、主のために、御子イエスのためにね、やっていきたいと思います。シラバスの50ページ見てみましょう。シラバスの教科書と言ってもいいでしょう。50ページ。昔から、初めから創造主なる神様は人類に対して持っておられた目的は、そのあらゆる能力を用いて、そして神様の品性を形作って、長く進めば進むほど神様の栄光を表して、全宇宙に神の義と哀れみ、あるいは一言で言うと神の愛を擁護するために人間を作られたんですね。人間アダムは失敗したけど、第二のアダムがイエス・キリストに実現された。そのイエス・キリストが、神であられたイエス・キリストが人間となられて、人間としてイエス様はアダムに対して持っておられたご計画を実現された。それは私たち信じる者がそのうちに
その目的が達成されるためであるということで、まあ、我々学んでいくわけですね。たとえどんなに開花した堕落した能力を持っていても、神様の霊がやがてイエス様のように私たちをまずは心を完全に清める、でその品性を完成するためにはね、体力、知力、道徳的な能力、このタレントをね、磨いて発達させて、そして品性の家を作り上げていくのを望んでいらっしゃる。なぜ我々の品性の形成に非常な混乱を感じるかというと、一つの理由は与えられたタレントを使わない、道具を使わない、装置を使わない。世の中の人が考え、25歳過ぎたら衰えていく、脳細胞もね、だんだん死んでいく、シナプス、神経と神経がつながっているシナプスもだんだん枯れていく、人参の葉っぱみたいに枯れていく、これが人間 の現実だと言って思い込んでしまう。しかし記憶力はね、頭の良さはね、年取ってもそうじゃないっていう、今科学的にそれ証明されている。ただなぜ我々ね、あ、これが人の人生だと思い込んでいるからね、もう学校卒業したら勉強したら、仕事済んだら勉強しないね、頭使わない。だけど我々能力発達し続けることができるんですって。これは科学的に証明されてで、実際このなんていうかな、生理学的にね、頭は使えば使うほどその脳神経、枯れていた脳神経に新しい線がね、あの葉っぱみたいに出てくる。出てきてシナプスがね、ピチッピチッつながってね、あの活発に働くようになる。そうですよ。だから、他の年寄り見ないでね、あのイエス様を見て習っていくようにしないといけませんね。はい、50ページの これはイエス様の人生のことでしたね。堕落した人の性質をおとりになったが、キリストは少しも罪に関わることはなさらなかった。一瞬たりとも悪の傾向がなかった。完全な人生を作り上げたんですね。で、このイエス様が誘惑に勝利し罪を犯さなかった、その理由は神性と人生が結合していたからです。精霊を通して神性と我々の堕落した人生が結合したんですね。この人生と神性の結合に我々の望みがかかっているんです。50ページの下から5行目、食材においてイエスの人生は彼の神性と同様に不可欠である。堕落した人間は罪なき神と結合しなければならない。イエスはご自身のうちに2つの性質を結合させなければならなかった。そうで、まあ、読んでみましょうね。51ページの引用文読んでみましょう。ご自身の品性に罪の死がなかったにもかかわらず、彼は我々の堕落した人生を彼の神性と結びつけるために減り下られた。このように人生を取られることによって彼は人生を崇められた。我々の堕落した性質を取ることによって、そのためにご自身で用意された豊富な資源を受け入れ、神性に預かるものとなることにより次だ。人は、我々はどのようになりうるかを彼は示してくださった。キリストの人生はね、我々がどんなものになりうるかということをデモンストレーションされたというんです。自分からは何一つできない、しかし人には神にはできないことはない。神性につながって、そしてあんなに麗しい人生を表されたんですね。このキリストの 人生は昔からあった彼の神性と人生が結合された。これは奥義だけれども、そして、バプテスマを受けられて我々のために身代わりとなって彼らに信じてくださったんですね。彼の人生のね、勝利の秘訣は3つあった。3つ、それはこれ講談は祈りを表してますね。祈り、肉と肉の生活の時には激しい、祈りと叫びを上げてご自分を救う方に完全に頼った。だからあれペテロのあの海を歩くことにも伝承されますね。あれによっても伝承されイエス様を見つめている限り、イエス様が海を歩いているように自分もいつの間にか歩いていた。しかしイエス様から目を離した時に沈んでしまった。我々のクリスチャン生活の失敗はそこにあるんですね。弱い石と神様の意思がつながると、なんて書いてましたか、ね、そうどこかな、どっかに出てますね。何でもできるようになるって、何でもできるようになる。あのニックさんに少しばかりそういうことが分かりますね。39ページ、そう39ページになるそうです。で、あのね、この悪魔はこの神性とキリストの神性とキリストの人生をぶち壊して我々に望みを持たせないようにしようとしたんですね。この一つは見てみましょう。51ページの、6行、ある人たちが主張するように、もしキリストが我々の堕落した性質を取られなかったとしたら贖いはないと言わざるを得なくなる。救いのはしごをいじくり回すことがサタンの特別な働きである。そのはしごの上段はイエスの神性であり、下段がイエスの人生である。近代主義が上段を破壊している間に、法王教、ローマカトリック教が法王教の誤謬が下段を破壊しているが、どちらの誤りも結果は同じである。あのね、カトリック教会はね、キリストが神の子であり、キリストが神であるということは信じるんですけども、キリストが我々と同じ堕落した性質を取られることは信じない。だからそういう思想を持つとね、本当に人生の、発達はないんですね。僕はあのメキシコに立ったり行ったことがある、フィリピンも行ったことがあるんですけどね、カトリックの国ですね。カトリック、イエス様は神の子であられた。神性は強調する。人生、私たちと同じ肉体を取られたことは否定しない。だからイエス様と我々は違う。だからイエス様のようにはなれないという結論になるんです。罪を犯すのは当たり前。だから毎日ミサに預かり、そして毎日教会に来て十字を切って、そしてあの、ね、罪を告白する。行ってはまた盗んできて、また告白する。行ってはまた盗んできて、また告白する。フィリピンでそうなった何回も見せられた。
そして堕落した性質です
か。堕落した性質を取られた。
堕落した、うん、
けれども
解放したじゃない、
罪はなかったよ。内なる人には罪への傾向はなかった。あの前に読んだね、キリストは堕落した性質を取られたが罪への傾向はなかった。さっきも言ったね、取られたおとりになったら罪に関わることをしなかった。一瞬たりとも罪の傾向はなかった。神性と人生が結合していた。そして、絶えず祈りを持って天父につながっていた。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きた。
して聖霊との交わりというか聖霊の導きに従っていった。この3つね。でこのカトリック教会、法王教はこの神聖を破壊しようとする。近代主義は上の段、上段、つまり神聖を破壊する。近代主義とどういうことかというと、近代主義というのはね、この人から始まったそうです。これは17世紀から18世紀にかけて、シュライエル・マッハ、この前にこの人がいるね、ハーバード、イギリスの哲学者、思想家、ハーバード、この人は神に関わること、いわゆる、ね、いわゆる人間の理性が最も大事だという思想ね、これが伝わって伝わって、そして後悔と説明が、近代合理主義とキリスト教、近代合理主義は合理的なキリスト教を目指す理心論を生み出した。理心論、17世紀から18世紀から世紀にかけて理心論はイギリスで盛んになり、フランスやドイツへその影響を広げました。これはキリスト教の基礎をその合理性に求め、ね、奇跡、これは人間の理性から考えられない、合理的じゃないと、何でも人間の理性で考えるところだけを受け入れる、合理的に考える理心論。そしてこれはキリスト教の基礎をその合理性に求め、キリスト教から反理性的、神秘的要素を排除し、科学的合理性との調和を目指す思想でした。また近代学の、近代神学の父と言われるシュライエル・マッハーに始まる自由主義神学が形成された。近代主義と自由主義は同じことだそうです、ね、でやがて啓蒙思想を作り上げたルソー、フランス革命を起こしたこの啓蒙思想ね、フランス革命が起こった時にね、もうあらゆる宗教もいらない、人間の理性が神であるね、こういう思想が生まれて、恐ろしいことが始まる。これがあれですね、近代史トリエント公会議以降は伝統主義路線を選択し、第二バチカン会議に至るまでほぼ一貫して反近代主義の立場にあった。だからカトリックと近代主義思想、哲学、神学思想、これが対立してたわけですね。対立で、この近代主義思想はキリスト神ではない、キリストの神聖を受けする。アフリカに行った有名なほらアルバート・スバイツァー、彼はね、キリストは人間のうちの最も偉大な人間であるが神ではなかった、神聖は否定する。こういう近代主義は神聖を破壊する。で法王教は人生を破壊する。だから人間の贖い、人間の救いというのはここにはないわけですね。それをまあで、このキリストの受肉はキリストの人生は奥義だと言われたんで、昨日も話しました、神秘、神が肉体を取って来られた。ほとんどの聖書はキリストが肉体を取って来られたと訳している。公約も、近代訳は神が肉を取って来られて、このと書いてますね。その奥義は、第七の御使いが吹き鳴らすラッパの音がするときに、これはこの奥義は成就される。我々のうちに、あなた方のうちにいますキリスト、つまりキリストのご品性がね、最後の時代に完全に成就する。これが栄光の望みであるんですね。今日やりましたね。はい。はい。で、今日ね、52ページからまた、昨日、
あの十字架カルバリーでこと終われんとおっしゃった。 It is done と言われた。日本語では全ては終わったと訳してる。ただ限定訳では It is done、 It is finished、 それが終わった、こと終われ、そのことが終わったっていう意味に4つの意味があるということをここに白星に書いてます。昨日は2つやりましたね。1つは何と何が一つになったかというと、天父と天の父なる神様と、そして御子キリストイエスが一つになった。それは永遠の昔から一つじゃなかったですか。イエス様の生涯でずっと天父と一緒だったんじゃないですか。反論するでしょう。しかしイエス様は全人類の罪を持って、いよいよゲッセマネの園からね、神との天父との離別を経験した。我が神、我が神、何ぞ俺を見捨てたまいしという。しかし、我が霊をあなたに委ねますと言って、すべてを天父に委ねたとき、超人間的な苦しみを通って、あの苦しみは、その宇宙に誰も経験したことがない。罪人が福音を拒んだときに、千年期の後、第二の死で味わう、神と分離、あの罪人の終局的に味わうあの苦しみはね、イエス様の十字架の苦しみだったよ。今我々死ぬ時そんな苦しみしない。第二の死で福音を拒んだ時、罪人は千年期の後イエス様のあの苦しみを味わった。それ十字架でこと終われるとおっしゃった時、第二に天父と再び強い絆で一つになった。二番目、カルバリにおいて神聖と人生が完全に一つになった。アクワンメントになった。私、今日は今度は54ページに見てみましょう。54ページね。三番目、カルバリーで叫ばれたあのこと終われるという言葉の意味、キリストの死は正義と慈悲憐れみを和解させた。この二つの神の属性は永遠の昔から神の御座の基礎、神の律法の御となっている。罪が入ってきた時、正義は死刑が執行されることを要求し、慈悲は罪人の赦免を嘆願した。神を除いては宇宙で最高の知性の持ち主であった者にとって、正義と慈悲の両者を和解させることは不可能に思われた。ルシファーはね、それをついたんです。神は義であり憐れみ深い、そんなことを両立しないと言ったんです。もうだからね、神が憐れみ深ければあの十戒なんて排除すればいいんだ。神様が憐れみ深ければ、神様が義であるならば罪人全部滅ぼせばいいじゃないか。これ、あれだね、この引用文見てみましょう。正義と慈悲はお互いの反対側に離れて立ち、間には両者を隔てる広い縁があった。我らのあがらい主はその神聖に人生の衣をまとわれ、人間のために死にも傷もない品性を実践なさった。彼は天と地の間に十字架を打ち立てて、天と地をそれに引きつけ、正義と慈悲の両方に縁を渡らせられた。正義はその高い座から降り、天の全軍を引き連れて十字架に近づいてきた。そこで正義は神と等しいお方があらゆる不義と罪のために刑罰を受けられるのを見た。完全に満足した正義は十字架に敬服して頭を垂れ、それで十分であると言った。神は満足して頭を垂れた。今や正義と慈悲は融和することができた。神は十字架上で終わったと言って息を引き取られた生贄をご覧になった。イエス様は全人類の罪を負って罪人として数えられたので、 当然神の義をもって滅ぼされなければならなかった。しかし神の慈愛はね、こんなことあってはならないと。神が慈愛であるならば、そんなことあってはならない。両慈愛と憐れみと義が対立した。で、イエス様は罪の刑罰を受けて、受けられた時に神の義は満たされた、満足されたんですね。で、その流された血潮によって全人類を救う道が開かれた時に神の慈愛も満足した。十字架のもとの糸安けき、何だったっけ、神の義と愛は、義と愛は会えるところね、神の義と愛が、憐れみが対立して、イエス様は二つを満足させた。だから十字架で断ったという時に、贖いが終わったという時に、その神の義と神の憐れみが永久に一つになったんですね。これはね、我々の人生にも同じように、この義と憐れみ、厳しさと優しさが、ね、我々の内にも形作られるというんです。ああ、このね、神様憐れみ深い、憐れみ深い、何でも許してくださるという神学、ね、裁かれない、罰しない、神は決して罰しない、アメリカの我々の教会にね、そういう神学がまた流行っているんです。神は憐れみ深い、慈悲深いからね、決して罰しない。千年期終わっても悔い改めることができるなんていう人がいるよ。また神の正義だけ、義だけ見ると、正義だけ見るとね、サタンは実にひどいですね。神様は悪いことやら罪を犯すと罰する、ね、そして神様は怖い怖い、じゃあ立法を完全に 守らないといけない、天国行けないって立法主義にユダヤ人を導いていった。で、我々は教育にしつ、子供にしつ、健康にしてもそう、厳しすぎてスパルタ教育になってしまう。我々人類の歴史においてサタンはね、どっちか法獣か立法主義か、神様は厳しい方は罰する、呪いを出す、悪いことをする、とだから長めの宗教というのがあるんだ。長めの宗教、天ぷら捧げて神様の呪いを与えてくださいなさらないと思って、それは可愛いよね。でもひどくなるとね、生まれたばっかりの赤ちゃんを、神の義を満たすためにこれを割に生きたものを与える人たちに呪いを与えてくださいと、やっぱりして神の慈愛、慈悲が全くない宗教で、全く反対に神様憐れみ深いから何をしても許される、これこういう精神を持っている親はね、子供正しくしつけることができない。法中法中、これが愛だと思う。厳しさと優しさ、これを神様の御座に見ることができますね。神の聖書を見るとね、神の虹を囲っているのは何ですか。あ、神の御座を囲っているのは虹。虹はどうやってできるでしょう、ね、厳しい、ね、雨と、ね、太陽と、厳しい太陽と、それから雨で虹ができるんです。厳しさと優しさ、これが両立されなければならない。で、親が子供をしつける時もそうだし、またお互いのね、お互い この対人関係においてもこれバランスが取れてないとね、厳しさだけで人の欠点ばっかり言ってね、裁くことばっかりしたらダメ。人の欠点を優しく指摘してあげるのはいいよ。けれどもね、慈愛を持ってやらない。イエス様はパリサイ人を献席なさるときにも、その声には
涙を上が
っている、ね、こういう美しい品性が、虹のような品性が必要ですね、はい、今度は4番目、キリストが終わったと叫ばれたとき、神と天使たちの贖いが終わった。一つアトーメントが終わった。これは神と忠実な天使たちの間に何らかの敵意があったという意味ではない。キリストが死なれるまで天使たちはサタンの反逆の本質を十分に理解することができなかったという意味である。そう、イエス様が受肉、人間赤子として生まれた時、天使たちはずっと見守っておられた。そして驚いた。神と等しい方がね、このウジ虫みたいな人間になられた。全天はもう驚嘆した。しかしそれどころか、ね、人として生活なさって、天使はいつも疲れていた。天使、しかしイエス様のその受難週間に誰も同情してくれる人はいなかった。天下の同情する存在者がいなかった時に、少なくとも弟子たちはね、自分と苦しみを共にしてほしいもので、弟子たちぐっすり寝ていた。誰もいなかった。たった一人で坂舟を踏んでいた。孤独な人生だ。今まで天父の声を聞いていた。バプテスマを受けられた時、これは愛する我が子であるってね、天からの声があった。だけども十何週に入ったら天父の声を聞かなかった。聞こえなかった。3回お祈りした。全人類のアダムから始まって、そして6000年の最後に生まれてくる人たちのね、全ての人の罪を背負って、そして十字架にかかって、ゲッセマネの園で、あまりにも苦しかったので、超人間的な苦しみので表現されてるね。もう死のような、汗が滴り落ちたと言われてる。キリストの心臓をね、絞り取ったんだね。神の御子。で、神様、御心でしたら、この苦い杯を、ね、私から取り除いてくださいと言ったように、声を聞こうと、もう声を聞かない。2回、3回。しかし彼は承知した。彼は自分のことよりも、人類のことを考えたんですね。そして決心した。エステモの、その立ち上がった。ひたすらカルバリに、十字架に向かって歩み続けた。そして、あのカルバリの十字架で、もう両手両足、大きな首で釘付けされて、足も、肉体的にも非常な苦痛だったが、その苦痛は感じないくらい、神からの離別という苦痛を感じられたんですね。だから、ローマ兵が槍で胸を突き刺したときに、どんなことが起こったんですか。水と血が分かれば何になって言葉し出た。そんなことは人間にはありえない、超人間的な苦しみだったんですね。そう、それまで天使たちはまだ十分に神の愛を理解はしていなかったんですね。かつてサタンは被造物の中で最高位につくものであり、天使たちから大いに敬愛されていた。忠実な弟子たちはサタンの、天使たちはサタンのずる賢い議論に太刀打ちできなかったが、彼らは彼の大論争において信仰によって神に従ったということができるであろう。ただイエスの受肉と生涯と死を通してのみ、神はご自分の統治の正しい原則を立証することができたのである。クライマックスはカルバリーであった。カルバリーの十字架に愛と憎しみが向かい合って立った。ここにこの両者の最高の現れがあった。キリストは慰め祝福するためだけに生活された。ところがサタンはキリストを死なせるところにことによって神に対する憎悪と悪意を表した。ここにね、各時代の希望、下巻282ページ、こ
これ読みたいくらいだった。とっても素晴らしいね。282ページから287ページ。それからその前にもあった3番目のところ、各医者の希望、外科の288ページから289ページ。これはまあ、これもう後でもう時間だから、本当に素晴らしい。十字架で驚くべきことがなされたアナナイが完成していることを終わる。まとめ、天父と天の父なる神様と御子イエスが完全に永久に一つになった。あと二つ目、神聖と人生が完全に永久に結合した。三つ目、これは神の義と慈愛が完全に永久に結合した。四つ目、キリストと御使いたちが完全に永久に一つになった。これは我々のためであったんですね。我々のためであったということはね、我々もそういうふうに、そういうふうなあがない一つにするためであったんです、ね、天父ご自分とだけじゃなくて、天父と我々を永遠に一つにする。そして神聖と人生を我々のうちに永遠に結合する。神の慈愛と憐れみを永久に我々に神の奥義が調達する。そんな人になりうるというのは、4番目、天使たちと永遠に一つになる。天使たちは御子イエスに仕える霊であったが、今度はね、私たちが高められて天使と同等だばかりになって、天使よりももっと上になってイエス様と共に座に、支配する座に座ったら、天使たちは私たち人間に仕えようとする。こんな素晴らしいね、特権に預からせてください。このことはキリストのあがないを永遠にわたって科学として勉強し続けること。少なくともね、このキリストによってなされたあがない、これを少しでもいいからこの地上で理解するためには、そのことに感動、魂の感動を覚えるためには、脳神経を、ね、できるだけ健全な状態に保つ必要がある。聖霊が当たる、そうでないと我々神様の愛に感動しないんだ。神の愛に感動しないと悔い改めに導かれない。悔い改めないと生活に変化はない。生活に変化がないと救われないと。少しでもいいから、度合いは違ってもいい、神の慈愛に触れて感動するという、これは罪の増すところに恵みの嫌がさ、マグダラのマリアはね、石で打ち殺されるべき値する罪を犯したけれども、マグダラのマリアは多くのキリストの恵みを良くした。この地球は、この宇宙でたった一つだけが神様に反逆した。だけども罪の増すところに神の恵みもいや増すなるという、あの法則が働いてね、最も一番神の御座近くはべるのはサタンのトリコであったものが、あがなわれた時に神の御座近くにはべるっていう、はい、じゃあ、ね、からこれで終わりましょう。お願いします。天のお父様、どうか私たちにもあなたの示してくださったその愛を感ずる、その感動を少しでもいいから与えてください。そしてあなたを知れば知るほど、その感動、感動を増し加えてください。そして私たちも贖われた14万円の線、そして、この地球から贖われた人たちと一緒になって、聖なるから聖なるから栄光と誉れと賛美と力は神の子羊にあると称えることができる、誠の礼拝を捧げるその時計に預からしめてください。主イエスの名によってお祈りいたします。アーメン。